77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。今日は3月20日ということでね、今日もやっていきたいと思うんですけれども、皆さんどうですかね、元気に過ごしてますか。はい、もうだいぶね、もう暖かくなってね、でね、もう春だなという感じになってきたんですけど、まあ私の方はね、まあいろいろね、お店のイベントとかでね、まあ結構忙しかったんですけど、またね、イベントに今日から参加しておりまして、はい、今日はね、今日から3日間ね、長崎県農林部主催のね、おいしいはキンクフェスっていうね、まあそういうね、イベントにね、出展してるわけなんですよ。はい。で、まあそれはね、まあどういうイベントかっていうと、まあ長崎のね、こう、おいしい食材を再発見しようみたいなね、まあそういう、イベントで、で、場所がですね、長崎市の未来長崎国王区さんでやってるんですね。そこで、私は屋上広場でやってます。はい。で、今日からね、3日間。20、21、22って10時から17時までやってるんですけれども、ね、このね、未来長崎国王区さんね、こう私も結構ね、馴染みがあるというかね、もういろいろなね、感じでね、この関わらせていただいてるんですよ。まあどういうのかっていうと、まあ私自身もね、出店したことがありました。はい、ね、クラフトコーラをね、販売したりとかね、出店しましたし、あとはね、ここで開かれるね、こういろいろなね、食のイベントでね、黒板をね、黒板アートを書いてね、こう参加させていただいてっていうね、まあそういう感じでね、たくさんね、もう楽しくね、参加させていただいてるんですけれども、まあ、今回はね、久しぶりにね、自分も出店するっていうね、まあそういう感じです。はい。で、結構ね、長崎県内のね、いろんなね、農園さんがね、参加してるんですよ。だからね、これ、なかなかね、面白いイベントだと思いますよ。はい。まあ、いろいろね、まあ、仲良くさせていただいてるんですけれども、同じね、まあ、私の農園の方はね、島原半島の方にあるんですけど、同じ島原半島の、まあ、農園仲間でね、前田農産さんっていうところありますけれども、まあ、ここもね、出店しててね、で、レタスがね、すごく美味しいんですよ。はい。ね。美味しい、ね、レタスなんですけど、なんかね、ここのね、すごいところはね、美味しいレタスを育てようって言ってね、育てて作ってるところなんですよ。ね。普通じゃないと思うかもしれませんよね。はい。まあ、確かにね、どこのね、農園もね、美味しいものを作りたいっていうふうにやってるんですけれども、なんかね、どこもね、どこもっていうわけじゃないですけど、こう、価値をね、高めようって、付加価値をつけようって言ったときに、なんかね、こう、まあ、いろいろなね、価値の付け方ってありますけれども、なんかまあ、ストーリー性で売りますとかね、特別な栽培方法ですとか、まあ、いろいろなね、あるんですけれども、ここはね、もう、シンプルに美味しいものを作りたいっていうところでね、なんかね、本当に純粋にね、美味しさで勝負してるっていうのは、ね、すごいなって思いますし、まあ、そういうところはね、本当にね、尊敬したいなというふうに思いますね。はい。で、あとはね、まあ、これもね、同じく島原半島なんですけれども、フラットフィールドファームっていうね、フラットフィールドファーム、FFF ってね、つくんですけれども、これね、雲仙市ですね。はい。ここはね、アスパラでね、アスパラガスで出店されてます。はい。でね、これもなかなかね、すごいですよ。ここはね、もう、ここもね、美味しいアスパラを作りたいっていうことでね、出店されてるんですけれども、もうここはね、なんでしょう、まあ、基本的に飲食店さんにね、直接卸してるみたいなので、フラットフィールドファームさんのね、アスパラがね、こう店頭に並ぶっていうことね、あんまりないんですよ。はい。なので、まあ、今回ね、普通に行ってから、なんか、個人のお客さんがね、個人のお客さんが普通に行って買いたいよっていう意味では、こうすごくね、いいチャンスじゃないかなっていうふうに思います。はい。なかなか売ってないですもんね。 はい、で他にもあってね、あの雲仙津村農園さんってね、まあ、ここはね、まあ、ここあそうそうここはね、うちのベルガモト農園のすぐ近くなんですよ、はい、でここはね、まあ、栽培方法でこだわってますっていうことなんですけども、野菜をね、多品目でね本当にねたくさんのものを作ってます、はい、で野菜本来の味を引き出したいっていうね、まあ、そういう思いでやってるみたいな、なので何でしょう、まあ美味しさで勝負してるってね、さっきお話した農園さんももちろんそうですけど、ここはねなんかいろいろなね、それぞれのね野菜の美味しさを引き出したいっていう感じなんで、まあ、そこはねまたねいろいろこだわり方法が違うんじゃないかなというふうに思いますね。はい、であとはね、あ同じくね、FM 諫早と同じね諫早でやってるのが山田畜産総合ファームさんというところで、ここね農園のね、オーナーさんね、私とねこう仲良くさせていただいてるんですよね。はい、でねここはね、まあこだわってね栽培してますって言ってね、まあまあ、ナヤラジオでねこうそんなにねこうそこまで言うことなかったんですけれども、まあ、農薬を使わずにね育てたいということなんですけども、この方はねこう研究者肌な方なので、だからね、そういう栽培でねやってみできないんだろうかって、どこまでできるだろうかっていうね、まあ、そういうね突き詰めてる方なんじゃないかなっていうのを話してみて思います。はい、まあだからね、何でしょう、まあで受け取る人はどうなのか知らないですけど、なんかこう他のところのが危険ですとかそういう言い方じゃないと思いますね。はい、で、あとはねもう本当にねたくさんあるんですけれどもね、野中果樹園さんというところね、ここねお会いしたことないんですけどね、白縫いをね、作ってるところなんですよね。はい、で、まあ、柑橘系をねのものをこういろいろ作ってるところなんですけど、これね会ったことないんですけどね、これ私すごくね思い入れがあるのがね、黒板アートでねこの野中果樹園さんのね、柑橘とねあとロゴマークをねこう書かせていただいたことがあるんですよ。はい、だからねなんかね私にとってねちょっと特別なところなんですよね。はい、まあ、そういうところもね、出店しますということで、本当にね出店多いです。なんかねこうもう全部ねご紹介したいんですけどね、なかなかねこう全部はねご紹介できないので、だから私のねこうね、前からね知っててね、何でしょう、なんか一緒に何かでお仕事をさせていただいたことがありますよっていうところをね、もうをピックアップしてねご紹介させていただきました。これ以外にもね本当にね人参でしょ、ミニトマトでしょ、いちごでしょ、もう本当にねたくさんのね、あとかぼちゃかね、本当にたくさんのねいろいろなね、農園さんが出店されてて、で飲食店さんとのコラボとかもねすごくたくさんあるので、なのでねこう面白いと思います。はい、でね、普通にねお買い物するときね、美味しいお野菜ね、お野菜果物ね、今だったらもう簡単に買えるじゃないですか。はい、でそれ自体ねすごくいいと思います。でスーパーに並んでるね食材はね、もう本当にね何でしょう、たくさんのねテストをくぐり抜けてきたもう一流のものばかりだと私も思ってるんですよ。はい、だからねこうそれ自体ねすごくいいと思います。はい、でもそれだけじゃなくてね、農園の人とねこう話したりとかね、それができたところってどんなところだよとかね、そういうことをね、聞きながらね買ってね、でそれをね思い出して食べるのってね、それはまた特別じゃないですかね。でなので、まあ、そんな風にねこう美味しいは金国説ってね、もうちょっと変わった名前ですけど、このね、ね美味しいねって美味しいものはねこうもう溢れています、もう溢れています、もうそれはねこう皆さんのね働く人の努力のおかげですね。野菜を作る人の努力、流通させる人の努力、そして、販売店でね、スーパーのねもう、ね、の人たちの努力ね、たくさんの人のおかげで美味しいものが食べられてるわけなんですけれども、美味しいはキンクフェスですよ。だから美味しい以外のね、いろいろなねたくさんのね情報と出会って、楽しんでくださいよっていうね、まあ、そういうイベントなんだと思います。はい、私もそういうつもりでね参加してるので、ね、よかったらねぜひ皆さんね会いに来てください。はい、明日明後日おります、未来長崎国王区さん、ね、におりますので、ね、会いに来てください。はい、まあ、そんな感じです。はい、まあ、そんな感じでね今日もねやっていきたいと思うんですけれども、あ先週のナヤラジオね、先週のナヤラジオね、がね、テーマが香りだったんですけどね、お便りがねすごくたくさんね、届いていますので、はい、ご紹介しますね。はい、では、ご紹介します。普通の田中さん、はい、記憶が曖昧ですが、ワインは言語化の方法論が確立されていたんじゃないかなと思います。味なり香りなり舌触りとかということで、ありがとうございます。あ、これちょっとね ちょっと、続きあるんですけど、はい、そうなんですよ。先週のテーマがね、香りでね、で、香り、ね、まあ、五感のうちの一つですよ。五感のうちの一つでね、こう、視覚とかね、聴覚とかね、触覚とかたくさんありますけれども、まあ、そんな中で、あの、言語化、まあ、つまりね、こう、人とね、それをね、こう、言葉にしてコミュニケーションを交わすのが非常に難しいみたいな話ね、私したんですよね。はい。まあ、富士山を見た時にね、富士山見たよって、どうだったって言われた時にね、すごい迫力だったってね、今、見た時間帯が夕方の時間帯で赤い色でね、染まってて、そしてね、富士山の凹凸がはっきりね、浮き出てて、迫力ある映像だったみたいな感じでこう言えるけど、香りの場合ね、なかなかそれが言えないよっていうね、いうお話をね、させていただいたんです。はい、ありがとうございます。続きを見ますね。はい。味なり、香りなり、舌触りとか、おのおの、何種類かの分類があり、加えて、テロワールについては何種類の分類が基本的にあって、おのおの強い、弱いとか、特徴があるとか、違ったかなというメッセージです。はい、ありがとうございます。はい。まあ、まさにそうでね、味、香り、舌触りね。で、いろいろね、こう、ワインはこう、言語化、こうしながらこう伝えてると思うんですね。はい、これワインをね、の例えをね、あの先週お話したと思うんです。はい、でそんな中で、あのどんな風に言語化されているかというと、まあ、味はね、あの言語化は割としやすいですよ。ね、これもね先週お話したんですけど、ラーメン屋さんで食べたラーメンどうだったって言ったらね、いう風に言うと、ね、出汁が効いてたよとかね、ちょっと塩辛かったとかね、まあ、そんな中でね、甘さもあったとかね、こう言えるんですけど。ね、はい。で、舌触りもね、こう言えると思いますね。なんでしょうね。そのラーメンは、ちょっとね、あの、油がね、こってりしててね。で、麺のね、食感は、あの、ツルツルしてて、滑らかだったとか言えますよね。で、そんな中でね、香りのね、言語化がね、なかなか難しいねってお話しさせていただいたんですけど、方法論は、なんか確立されてた、多分、そうですね、確立されていると言えばされてると思います。ワインのね、本とかをね、こう読んだりすると、ワインのね、こう香りをね、こうどんな風に言語化するかっていうね、あの、チャート表みたいなのがあってね。で、それで、まあ、先週もちょっとお話したんですけど、なんかベリーの香りとかね、スパイスの香りとか、スモーキーな香りとかいうのがたくさんあって、で、それを元に多分ね、こうお互いにね、コミュニケーションをね、取り合ってるんじゃないかなと思います。はい。ワインはそれがね、あの、まあ、進んでるんじゃないかなと思います。はい、まあ、ただとは言っても他の五感のようにスムーズにはなかなか難しいんじゃないかなと思うんですよね。はい、あと、ね、そのチャート表をこう、ね、チャート表っていうかね、まあ、あのその方法論を、ね、こう知ってる人自体が、ね、あの少ないと思うので、なのでなんかね、まあ、例えば私がね、まあ、ワインとかをこうやってないこう例えば、同級生とかね、同級生とかに、ね、ね、この間行ったお店どうだったって言ってね、そしたら料理のお話とかね、多分してくれると思うんですよね。お肉美味しかったよとか、あ、そうなんだって。あとワインを飲んだよとか言われたりした時に、ワインどうだったって言った時に、なかなかね、こう、もう香りをね、こう、どんな感じだったかっていうのね、こう、お互いね、コミュニケーション取るのってね、なかなか難しい分野ではあると思うんですよね。はい。まあ、だからね、そこがね、まあ面白いなというような感じもしますね。はい。香りがね、の言語化が、まあ割と確立されてるのかしようとしてるのかわからないですけどっていうのが今話したワインとそれと、コーヒーだと思いますね。コーヒーの人たちもよくそんな風なねお話をしてますね。コーヒー業界の人とねこの間お話したんですけどね、桃のようなとかね、まあ、そんな感じでね、ね、桃の香りしないでしょとか思いながらこう飲むんですけどね、あっちょっとするなって思うんですよね。はい。だからね、なんか、そういうところがね、面白いですね。はい。ね。あの、言語化しにくいところがね、また面白いのかもしれませんね。はい。言語化しにくいところを、が面白くて、それをね、しようとしてるところも面白いし。はい。でも、そんな中で、果実酒は、まだなかなかね、言語化しにくいんじゃないかなっていうふうには思いますね。はい。まあ、そういうところでね、まあ、楽しんでいけたらな、なんて、そんなふうに思ってるところです。はい。あとはね、はい、あとメッセージもう一つ読みますね。はい。はい。生鮮うどくさん。はい。果実酒といったら、きっと匂いを楽しむものだろうと思って、花粉症の時期は鼻も悪くなり、売り上げが落ちるもの、サービスがあるのじゃないかなと、ラジオを聞く前に論文を調べたから見つからず。なるほど。あるかもしれませんね、そういうことね。はい。果実酒の香りについての論文は、 すぐ見つかりましたということ。あ、すごい、なんかあの先生ごとくさん論文をね、探していただきました。はい、で、これ SNS の X の方なんですけれども、はい、果実種の香りを科学するというね、論文でね、はい、で、人間の脳は果実、微生物、そして時間が生み出す香りのシンフォニーを瞬時に知覚していますという、これはなんか私がね、こう普段言ってるやつですよ。ね、香りのシンフォニーを瞬時に知覚ね、その香りがね、その時間とともにね、まあ、どんな風なね、感想を、まあ、あの印象をね、こう人間に与えてるかっていう、まあ、そういうことなんだと思いますね。はい、で、果実種の香り、原材料由来、発酵由来、第三の色、熟成由来の香りがありますっていう、送っていただいてるの、これは果実種の中でも、これワインの音でしょうね。果実そのものが持つ香りとね、あと発酵することによって発酵の時に出る香り、はい、そして熟成の時に出る香りって、これね、ワインをね、の試飲会とかに行った時にね、よくね、こう教えてもらえるやつですね。はい、ね、このブドウは何ですかみたいな感じで聞くんですよね。まあ、聞くっていうか書いてあるんですけど、でこう飲んでみて、まあ、例えばねピノノワールっていうブドウだったら、このピノノワールのこの植物味がこうすごく出てますねっていうような話するんですよね。そうでしょうって、そうなんです。そしてね、これ発酵させる時にねって、こんな風に発酵させるんですよって言ってね、まあ発酵の仕方は本当にいろいろあるんですけれども、なんかね、なんでしょう、まあ、ステンレス のタンクでやってるので、こう雑味が入らずクリアな香りですみたいな感じで言うんですよね。はい、で第3の香り、熟成由来ね、これ熟成由来ね、こう樽熟成してますとかね、まあ、そういう感じなんですよね。はい、でナッツ、ね、ここにはナッツやバニラ、木の落ち着きとかね、まあ、そういう風にね書かれてますけれども、はい、そうなんです。まさにねそんな感じでね、まあいろいろね、果実酒、まあ、これはワインのことでしょうけど、ワインを作る時の香りがね、こんな風につけますっていう風に書いてありますし、これね香りの翻訳マトリックスっていう、ね、ものもね、これ添付していただいてるんですけども、ありがとうございます。はい、エステル類、テンペル類、アルデヒド類、高級アルコールって書いてあるんですけど、これがねこうエステル類ね、こうフルーツですね、バナナや、トロピカルフルーツで、イチゴのようなベリーのような香りって、ね、テンペン類、これね、シトラスやボタニカル、これも言いますよね、果実の皮由来の爽やかなアクセントって書いてあります。そして高級アルコールね、バラやね、蜂蜜などの、深みを与えるっていう書いてありますし、でアルデヒド類ってね、ナッツやね、木のような香りっていう風にね、これがねまさにね、まさにね、私がこう先ほど言ったみたいな、香りをね、の成分をねこう言語化しながらね、こんな風な香りがしますよっていうね、こうたくさんたくさんねこう、香りの成分をこう上げていくみたいなね、まあ、そういう感じの言語化の仕方なんだと思います。はい、まあ、これはなかなかね、難しい部分あると思います。っていうのは、まあ、私自身もねそんなにね一つのワインをねこの香りをね、嗅いだだけでその中に入っているものをたくさん言い当てることはねなかなかできないんですよね。はい、でもねコーヒー業界の人、ワイン業界の人と話してると、何かのね食べ物や飲み物を飲んだりし食べたりした時に、その時に、何でしょう、その中にある、彼らセンサリーとかいう風にね呼んでたんですけれども、その中の、香りをたくさんたくさん発見するっていうね、まあ、そういう訓練を積むことが大事だみたいなことをね教えてくれました。はい、だからねなんか香りの言語化っていうのはね、こうね今、まあ、そういうプロの人たちによってね、頑張ってね進められていて、そして、楽しむ人たちの楽しみがこうやってどんどん増えているっていう、まあ、そんな感じなのかなというふうに思います。はい、それがね、先週のお話でした。はい、今回はねたくさんね、ねメッセージをねリアクションいただいてね本当にありがとうございます。はい、まあ、そんな感じでね、香りをねこう楽しみながらね、やっていきたいななんて思うんですけれども、はい、今日はねちょっとお知らせが多くなって、ね、なってしまってすいません。今日のテーマはね、今日は3月20日なので、春分の日でいきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマ春分の日ということでねやっていきたいと思うんですけれども、ね、春分の日ですよね、ね祝日ですよね、 日本の国民の祝日の一つであり、祝日法により天文観測による春分が起こる春分日が、選定され休日とされるということなんですけど、通例3月20日か3月21日 のいずれか1日になっているということで、まあ多分なんかあのあれでしょうね、こうその年によって違いますということなんでしょうね。はい、で、今日はね、今日はっていうかね、あの1年間でね、あの夏は昼間が長いじゃないですか、はい、で冬は夜が長いっていうふうになってますけども、この春分の日はね、この昼と夜の長さが等しくなる日というふうにされてるらしいです。ただし実際には昼の方が少し長いらしいです。そうだったんだということですけどね、まあ、でも、まあ、こう定められてるわけですからね、そういうものとしてやっていきたいと思います。はい、でこの春分の日はね、昭和23年1948年に、公布施行された国民の祝日に関する法律っていうことでね、決まったらしいです。はい、で今日はね、自然をたたえ生物を慈しむことを趣旨としているということなんですよ。あ、そうだったんですね。あ、なんかただ単にこう目安みたいな感じじゃなくてね、ちゃんとねこうあったんですね、この祝日の趣旨がね。そしたらね、今日はね、こう、春のね、野菜みたいなね、まあ、そんなね、栽培のことをね、お話ししようかなと思ったんですけどね、なんか栽培や生産って言ったらね、なんか、自然の力を使ってますけど、人間がやることなので、ちょっとね、今日、急なんですけど、ちょっとね、変えて、春のね、こう、自然の春の話をしましょうかね。はい。ね。自然の春って言ったらね、何かな、なんかちょっと自分で自分をね、のやり方をこう難しくした感じがするんですけど、畑にいたりとかね、あと開拓地、まあ開拓地も畑ですけどにいたりするとね、こう春のね仕事っていうのは、ね、当然あるわけなんですよね。まあそれぞれ春の仕事ってあるんですけど、でもね、勝手に春になってるわけですよね。こう人間が何もしなくても、はい、でそれどういうのかっていうと、こういろいろなね、自然のね、まあ、一番思うのはなんか草花でね、それをすごく感じるんですよ。はい、だからね、なんか春を感じる草花のお話をねしようかなと思います。はい、で本当にねたくさんあるんですけどね、なんかやっぱりね、冬ってね、全体的にね灰色とか茶色っぽいんですよね。はい、どんな色かって言って、まあ、空は灰色のことがもう多いですけど、まあ、空はね青空とかもありますよね。地面ですよね。地面はね、こう 草がねそんなにね緑にねものすごく生い茂らないので、なのでなんか大体茶色っぽいですし、でね、木の葉っぱとかもね落ちてたりとかするので、だからね木もねなんか茶色っぽくてね、全体的にね色があんまりないんですよね。はい、でも今ぐらいになるとね、まあ、緑もねこう芽吹いてきますし、そして、花も咲くので、なんかそういう意味でね、なんかこうその色を見てからこう春だなっていう風にね思うわけなんですよね。それがねこう自然からね思う春なんですけれども、この時期にねすごく思うのがね、もう仏の座ですよね。仏の座ってこう皆さん知ってますか。なんかピンクというかね紫のね、こうちょっとねこうピュンとちょっと細いね花びらがねこうもうポツポツポツって何個かついてる、まあ、そういうやつなんですけど、これね大体、まあ、長崎県ではね大体ねどんなねところにもねこう生えてるんですよ。なんか多分すごく強いです。はい、でこれねなんかねよくね私子供の頃ね蜜をねこう吸ってたんですよ。こう葉っぱを花びらをねジュッて取ってから蜜を吸ってたんですよ。はい、で大して美味しくないんですけど、なんかこう子供にとってはね、なんかそれがね甘くてね美味しいとかね思ってやってたんですよ。はい、でもねこれねあんましない方がいいらしいです。はい、あんまりね、まあ、ちょっとぐらいはいいのかもしれないですけど、これ しないでっていうねなんか呼びかけがありました。はい、だからね、その思い出ですよみたいな感じでほのぼの紹介したんですけど、皆さんね真似しないようにしましょうということです。どうしても好奇心があるならね、まあ、しょうがないかもしれないですけどね。まあね、子供ってね、それがね、面白くてね、こうついついね、こう、何個も何個もやってしまうじゃないですか。はい、私自身がそうだったんで、はい、だからね、一応、ナヤラジオでね、注意をね、呼びかけておこうと思います。はい。で、あとね、それ以外でね、この時期にね、こう自然で、の中で春をね、思い出すっていうのがね、カラスのエンドウがね、すごくね、咲くんですよ。この間もね、なんか咲いてました。カラスのエンドウはね、なんかね、まあ、マメ科のね、まあ、草なので、だからね、ちょっとねこうつるみたいなのがひげみたいなのがねこうピョロピョロピョロって出てるんですよ。はい、でこの時期になるとね、赤紫っぽい 色のね花を咲かせるので、それがねまたねすごく綺麗なんですよね、はい、でカラスのエンドウね、なんかあの色もね鮮やかなので、なんかねそのあたりがね、もう綺麗です。まあ花はねこう赤紫で、なんかもう葉っぱのね付け根にねこう何個かついてるんですよね、はい。でまあそんな感じで、ね、あのカラスのエンドウはねこれねあの春を感じるねあの自然の草だなというふうに思います。であとそれだけじゃなくてね、カラスのエンドウに、ね、すごくそっくりなねあの牧草がね花を咲かせたりもするんですよ、はい。まあ、いろいろあるんですけど、あの一番代表的なのがねヘアリーベッチっていうね、まあ、そういう牧草なんですよ、はい。で牧草なのであの家畜が食べる、ね、用のやつです、はい。でこのヘアリーベッチってねあの、まあ、何がいいかっていうと、なんでしょう、もう家畜が食べるためのものでもあるんですけど、あの果樹のね、まあ、みかんとかね、まあ、そういう果樹園のこう下草にするのにもすごくいいんですよね、はい。でそれなんでいいかっていうと、あんまりねこう背が高くならないんですよ、はい。で背が高くならなくて、他の、ね、草がねこう生い茂るのをねこう抑えてくれるので、だからねあのヘアリーベッチすごくいいんですよね、はい。私もねその、他の草が生えてくるのを防ぐためにヘアリーベッチを巻いたことあります、はい。でヘアリーベッチ巻くと、さっきのねカラスのエンドウみたいなお花が咲くので、なんかね春になるとねわーわーお花綺麗だなみたいな感じでね、なんかねちょっと得した気持ちになるんですよ、はい。だからねあの結構おすすめです。あでここまで言って思ったんですけど、自分で巻いたね自分で撒いた種なので、あの自然に生えてきたものではないですね、はい。カラスのエンドウ豆はね自然に生えてきたものですけどね、はい。あうんそうだったな、はい。であとね、まあ、同じくね豆科のね草でね、レンゲのお花もねこれも綺麗ですよね。レンゲ蜂蜜とかにもなってますよね。これもね春ぐらいにね、これはでももうちょっとかな、もうちょっと後だと思うんですけど、来月くらいにはねもう咲くと思います。これねこれもね春をねすごく感じます。でレンゲってねこうバーって群生してたりとかするので、だからねそこすごく綺麗なんですよね、はい。でレンゲの花はね皆さん知ってますよね。なんかあのまあピンクっぽくてね、ピンクっぽいし、なんか白とピンクみたいなね、まあそういうね、花なんですけれども、なんかねハスの花のねこうミニバージョンみたいな感じです、はい。でこうレンゲソウってねいう名前はね、こうハスの花にね似てるからね、レンゲソウみたいな感じでねこう言われるようになったみたいです、はい。でこれもね自然に生えてくるものなんですけど、これもね人間がねこうたくさん撒いてからねあの生やす場合もあります、はい。それはね田んぼとかにね撒いたりとかします、はい。これはねレンゲソウ撒いてからね、あの空気中の窒素をねこう地面に固定するためにね撒いたりするので、これもねあこれもなんかさっきと一緒ですね。これもなんか自然にも生えるけど、だけどこう人間がねこう撒いて自分たちで撒いて生やすっていう、まあ、そういう感じがしますね。ねえなんか春のお花って言っても、なんか春の草花って言ってもなんか自然のものももちろんありますけど、人間が撒いてるものも結構ありますね。あと大犬のふぐりとかああいうのはね撒いてる人いないと思うんで、あれはねあの本当にねあの自然のものだと思います。あれもね春を感じますよね。はい、あの 青くてね小さなね、ものです、はい。ただし、ね、大犬のふぐりってねあのお花自体は綺麗ですけれども、元のねネーミングの語源はこう大きな犬の睾丸という意味なので、だからねあのネーミングの由来自体はそんなにねあの可愛くないですね、はい。まあ、そんな感じなんですけど、あもう時間がねそろそろ、ね、来てしまいました。大きな犬の睾丸でお締めになっちゃいましたね、はい。ね、この締めでいいのかなって思いましたけれども、もう時間なのでねこうもう仕方ないですね、はい。というわけでね今日は春分の日ということでね、春をテーマにねお話してきましたけれども、こう爽やかさを感じていただけましたでしょうか、はい。というわけでね今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上慶樹でした。この後は人気アドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。